ということでございまして、
はい、
もうね、高校野球も終盤ということで、
そうですね、
あっという間にね、
うん、
あのチームが残っているみたいな、
ね、今年も手に汗握る展開でね、
そうです、そうです、いいですね、ありましたけどね、うん、
はい、
終盤でございますが、
はい、
まあ、最近あの和歌山出張がね、
うん、
結構多い人が多いんですよ、
多い人多いです、うん、はいはいはい、
あの黒川ディレクターとか、
はい、
営業の熊さんディレクターとかね、うん、結構あの梅酒のキャンペーンで、
はいはいはい、
あちこち、走り回ってね、
うん、
出張あるんですけど、
はい、
まあ、もともと和歌山放送ってそんなに出張のない会社ですよね、
うんうんうん、そうです、
基本は和歌山県が放送エリアやから、
そうですね、県内の情報をくまなく収集するのがね、
うん、そうそうそう、その NHK のさ野島の担当者みたいにさ、今日は島根、
はいはいはい、
明日は新潟、はい、明後日は沖縄みたいなね、うんうん、来週かみたいな、うん、そういうそのね、
うん、
移動というかその動かし方はないやん、
はい、
基本はまあ県内
や
けど、 その割にはこう、
う
ん、急激にこのあの出張が多い、
はいはいはい、
人が出てきたんやけど、うん、やっぱり多くなってくるとやっぱり出張慣れしてくるのかな、
うんうんうん、
出張慣れ、
はい、
どんどんこうなんていうの、やっぱお土産がこのおざなりになってるような気がするんですよ、うんうんうん、この間ね、中川さんが名古屋へ行ってきたんですよ、
うん、
出張やって、
うんうん、
黒川さんと一緒にね、
はい、
で名古屋のお土産、
うん、何
やと思う、名古屋のお土産、
名古屋のお土産といえば、
うん、
なんやろな、お土産ですもんね、
名古屋行ってきたって言ってさ、お土産会社の人何買ってくると思う、
名古屋って何や、
もしくは自分が名古屋出張した時に何買ってくると思う、お土産、
もう今もう味噌カツしか頭の中で、
味噌カツだから、例えばやけど味噌カツないかもしれんけど、味噌カツせんべいみたいな、ま
あね、あったらね、いいですよね、あったらな、
そういうものとか、
名古屋っぽいっぽい、
あとあの、うん、なんかさ、世界の山ちゃんの手羽先の味したせんべいとか、
う
ん
う
ん、
はいはいはいはい、
まあ、あとウイローやな、
あウイロー、あそっかウイローとか、そうですね、
うん、はいはいはい、あのスティック型のウイローみたいなな、うんうんうん、ああいう細長いやつ、
ね、
とかかな、
うん
うん、名古屋のお土産って言ったら、うん、でしょ
う、そうですね、
中川さん何買ってきたと思う、名古屋のお土産で、
分からん、何やろな、
分かれへんかな、うん、まあ中川さんが、はいこれお土産ですってパッて机の上に掘り投げるように置いたものが、
掘り投げる
あのうなぎパイっていう、
あ、
じゃ
あ
浜松やないか
い、ね、
名古屋ちゃうやん、静岡やんか、もう
にやりにやり、
いやもう向こうはだいぶ向こうやんか
まあ僕もでも正直今うなぎパイって言おうとしたんですけど、でも違う違うってなって、
そうそうそうそう、
もう和歌山県民にとってはもう
一緒
ですよ、もう
結構名古屋駅から浜松まで、そうやな、小玉で40分ぐらいかかるで、
結構かかるんですよね、うん、あの辺りね、
豊橋まで行ってその次やから、
うんうんうん、
結構かかるで、
うん、
そうないでしょう、そのうなぎパイは
名古屋駅のよう見えるところにあったんでしょうね、
あったんかな、やっぱり絶対ね出張慣れしすぎてね、だんだんお土産、はい、まあお土産なんか別に買わんでいいんやけどね、出張したからっつってさ、
う
んうん、あんな自分の金でさ、あんなうなぎパイらあんな買ってたら金もったいないやんか、
ね、
仕事で行ってんねんから、
うんうん、
いいんやけど、でもやっぱりこう出張が珍しかったらさ、
はい、
お土産選ぶのも楽しいもんや、
そうです ね、
ね、あ次はね、うん、あの林さんチェリーさん喜んでくれるかしら、はいはいはい、ワクワクみたいな気持ちもあるかすのも、うん、ね
それしかない、その気持ちしかない
ねと思って買うけどさ、
はい、
あのもう慣れてきたら、この間も、はい、この間は広島、今日はねどこどこ、明後日は東京みたいになってきたら、はいはいはい、んなもう、うん、適当よ、
ね、
名古屋の土産でももう浜松でも何でもええわうなぎパイでええわよって、
あもうこれでええわって
なん
で、
ね、
よく見えるところにあるやつをパッて刺さんでしょうね、
そういう感じがよく伝わってきて、
あ
の嬉しかったです、しいたげられたんかわしは参りましょうせーの
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリ
ー、はーい、ということでこのコーナーマイクで直撃教えてチェリー、今週のアシスタント
A の
ダジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあね、先週は、乃木坂46さんのね月一のニュースということで、
はい、
この坂口たのみさんのね、
うん、
写真集もたっぷりと、
はい、
かわいい、かわいいですね、
かわいいですね、やっぱりね、
クリッとしてますね、うんうん、この子は売れるわ、もっとね、もっと売れます、
さすが敏腕プロデューサーは言うことが違いますね、やっぱりね、
いつか30年後ぐらいに電話インタビューできるかもしれへんから
俺はあの頃から売れると思ってたんだよ
っていう、もう売れてるわってな、はい、で今週は
でね、うん、そのまあ坂口珠美ちゃんを見に大阪へ行ったわけですけれども、
はい、
ちょっとまあ
見てパネル店やろ、
パネル店ね、パネル店に行ったんですけどもね、うん、
しかもあれやで、あのなんか阪急のバスターミナルのこの細い道のあそこの壁際の展示やろ、
そう、なんならもうあの通路嫌な思い出いっぱい残って
る、いやそうやろ
でね、
うん、
あのまあそのためだけに大阪、まあ別に行ってもよかったんですけど、うん、あのどうせ大阪行ったならということで、うん、もう一つちょっと用事を作ると言いますか、
うん、
行ってきまして、うん、ナンバーに行ってまいりまして、
はいはい、行ってまいりましたって帰り道やんか、
ナンバーパークスミュージアムで開かれていた、
う
ん、オードリーのオールナイトニッポン15周年展に行ってまいりました、
そんなんやってたんやね、
はい、
すごい、しかもナンバーパークスミュージアムってそんなんあるんや、
僕も初めて行きました。ナンバーパークス7階にありまして、
久しく行ってないな、ナンバーパークス。
そう、僕もパークスとかほんまたまにしか行かへんから、もうどこに何があるかわからなくなってくるんですよ。
はいはいはい。
で、この展覧会なんですけれども、うん、2月に東京ドームで、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームということで、16万人同時視聴で、動員したということで、
ラジオ業界ね、大盛り上がりの、
もう大ニュースになりましたが、その、15周を東京ドームのイベントに関する、まあ、展覧会ということで、
へー、すごい企画やね。
東京、福岡、名古屋と回ってきまして、大阪4会場目になりました。触れ込みとしては、15周年、まあ、振り返り、リスナーと共に振り返る15年分の土曜の夜ということで、いろんな、まあ、15年の間に名言だったりエポックな出来事も、まあ、たくさんあったわけですけど、
変わったゲストがおったとかね、そういうことですよね。こんなコーナー始まったとか、
そう、うん、でその名言を、まあ、パネルに書いて、その名言はどんなタイミングで生まれたのか、
背景を解説してくれてるわけや
とか、あとはもうそれが多分50枚ぐらいあったんかな。
50枚もあんの？いろいろ、すごいな。
壁一面にズワーって並んでて、で、まあ、いくつかはその道録もその場で流しながら
聞けるんや、
はいはい、
あの思い出の名シーンを。
そう、はあ、僕ももうここ6、7年ぐらいかな、ちゃんと聞いてるのは、で、僕が知ってる場面もやっぱりあったりとかして、なんか懐かしいなとか思いながら見てたわけなんです、で、あともう一個はその東京ドームのイベントのに関する展覧会、その現場でのその写真だったりとか、あとはオープニングムービーが結構その星野源さんがお友達っていう、そのイベントにちなんだ曲を書いてくれ、書いてくれて、それに
載
せたオープニングムービーが結構その感動的やったんですよ。
でしょうね。
もともとは2人で野球してたけれども、片っぽは受験勉強してなんか会社に入ってなんか疎遠になって、でもこのオードリーのオールナイトニッポンを機にまた出会ってみたいな感じの
ストーリーになってるわけや。
ストーリーで、そのアニメもすごく好きやったんで、それも見れて良かったんです、でなので、そのリトルトゥース、オードリーのオールナイトニッポンのリスナーのことをリトルトゥースって言いますけれども、そのリトルトゥース的にもすごく面白いなって思ったのと、そのラジオフリーク、ラジオフリークというか、ラジオオタク、放送オタクも楽しめる展示がいくつかありまして、まず最初に僕がびっくりした、びっくりというか、いいなって思ったのが、そのなんかカーテンみたいな、カーテン入っていくんですよ。でカーテンバッて開けて入っていったすぐ真正面にまず卓が置いてたんです。卓というか、だからその副調の景色を再現したみたいな、
まあ、ミキサー卓があるわけや。
そう、で、モニターとかも置いてて、
スタジオっぽいんだな。
そう、その画面、プロジェクターがあって、その向こうにスタジオでオードリー2人が喋ってる。
河合くんが喋ってんじゃない、
河合くんが喋ってるんではない。
この時間の日本放送ニュースですね。
河合さんではない。河合さん頑張ってくださいね。次来週かな。
そう来週再来週か知らんけど、
でいうのがあって、
面白い演出やね。
でまあそこから始まって、ほんでもう一個、その僕が面白いなって思ったのが、チェリーさんにもお土産でお渡したんですけれども、
これお土産ってのはこういうことを言うんですよ。
クリアファイル、
これね、良すぎてね、俺これ使われへんわ。俺結構クリアファイル仕事でもう毎日じゃんじゃか使っていろんな人に資料を渡すんですけど、これは使えませんな、困ったね。結構
このモザイクアートというか、で写真を貼り付けた中で、そのオードリーの15周年展っていうの、
スタジオ風景
が、そのモザイクアートでスタジオ風景を作っている裏が進行表になってるんですよ。
そうなんよな。
この進行表、結構そのスタジオ風景の写真とか、で見たことのある進行表、ほぼそのまんま。
こんなもんよな、進行表って。
ほんで
ポップ隊使いたくなんねん、特に昔の番組は。
わかる、
僕はもう使えへんことにしてんねんけどな。結構
多いですよね、
長寿番組ってポップ隊多いんよ。
そうですよね。なんかこのちゃんと何時間も入ってたりとかね、42秒で9とか書いてたりとかして、で僕この何回かこの番組言ってますけど、この CM 連打が好きなんですよね。
あ、お前ここ実際連打してますもんね。
オードリーのオールナイトニッポンは基本そのオープニングトークを40分
喋って
前後するんで、でその後、まあ、CM
を残ってる CM を出して
連打ですよ。ほんまにもう 2、3回分バンバン連打するっていうのが、まあ、いつもの流れになるんですけれども、
もう進行表に書いてんねんもんね。
そう、 ちゃんと連打ってこの潔く書く感じね。
そうやな、オープニング時間ちゃんと撮ってますよってことやな。
そうそうそうそう、これがいいなって思って、だから結構この、まあ、写真が、あのこの進行表の写真が写り込むたんびになんか見てみたいな、ちゃんと見てみたいなって思ってたんですけれども、それがまあ結構その展覧会の至るところにこの進行表が置いてあったんですよ、うんうんうん、この進行表とか、あとは東京ドームのイベントの進行表とかもいろいろ置いてあって、はいはいはい、なかなかそのね、普通の番組の展覧会で進行表をそんなに置いてるのも珍しいのかなと思って、
うん、まあでも進行表って確かにあんまりこの番組に関わってる人以外見ることがね、どんな番組でもそうやけど、
だね、それこそだから普通にオードリーの話を聞きたいっていうだけやったら別に興味はないんでしょうけれども、うん、その裏側を知りたいっていうような僕たちみたいなね、そのラジオオタクにとってはね、うん、こんなん見れるってすごく嬉しいなって思って、
確かにね、
それをグッズにまでしてしまうというのがすごく面白いなって思って、
あ
それ以外にもあとオタクが喜ぶものとしては、うん、あと何があったかな、あのポン出し、
はいはい、
あの BGM 和歌山放送では、うん、あのパソコンの画面をクリックすることによって音が出てきますけれども、はいはい、うん、日本放送ではあの
アナログの機械があるんよね、
そうそう、物理的なボタンがあって、うん、あるある、1番を押したらなんかテーマ流れたりとか、はいはいはい、5番を押したらピンポンって流れたりとかっていうのも置いてあって、それも実際自分で押すことができるんですよ。
あ、押せんねん、あれ
押せるんがねやっぱ楽しいですね、あんなね押してたらね。
ブルースタジオにもありますけど
じゃやっぱりね、そのなんかあのいつも聞いてるあの BGM がって思ってね、
あのジャーンの音とかね、
そうそうそう、
ありますよね、
それこそビタースイートサンバをね流したりとかもするんでね、あそんなんがねなんか結構ほんまに面白くて、いろいろ僕もラジオのイベント行ってきましたけれども、うん、やっぱりね、まあ普段聞いてる番組やからこそのその分かるノリとかいうか話もありますし、それプラスラジオ好きが喜ぶ話もあって、結構すごく面白い展示だなと思いました。
なるほどね。僕放送専門誌って結構もう長年ね、はい、ずっと撮ってて、うん、それはもう大学時代のゼミの先生の教えでね、
はい、
やっぱ専門誌を毎月1冊でもね、それ10年読めば100冊やと、
はい、
100冊か120冊か、ね、それだけね専門知識があればね、はい、会社辞めても食っていけると、
うんうんうん、
まあ食ってきてないんやけどあったんで未だに読んでて、その中で、
はい、
この番組のもともと制作やプロデューサーがやってた人ってもう会社辞めはったんかな、日本放送。
そうですね、
な、はい、インタビュー載ってて、うん、全く違いますねと思ってすごいですねと、最近ね俺そのいくつか専門誌とって、まあ、ギャラクオっていう雑誌はずっと昔から撮ってんねんけど、はい、うんうん、最近ねギャラクにねどんどんこう僕よりも年下で立派な人のインタビューが載ってたり、 あ、
ね、
あるいはねこれを言っていいかな、今ね四国の方の放送局に多分いてると思うんですけど、はい、2階に毎日放送っていう会社あるでしょ、はいはいはい、そこで駐在カメラやってた人今そこに行って、実はとある賞を去年取ってはんねん、
はいはいはい、
あの人やと思って、僕多分高校同級生なんよね。
いやそうなんですか。
そうなんよ、こんな立派なことやってんねやと思ってあのねもうね見ればね嫉妬ですよ嫉妬、
ね、そういう見方になりますよね。
そう
でもね、
もう自分よりも年下で才能があってね、評価されてる人が、はいはいはい、もうめくるたびにジャンジャンが出てくるわけよ、うんうんうん、僕なんかあの雑誌20年近く買い続けてますけど1回も載ったことないんや
おかしいな、
おかしいよ、
おかしいな
あのラジオのページも 2,3 ページあるんです、
はいはい、
まあ、寸評みたいなのあるんですよ、
うん、
何年か前に堤さんが作った、
はい、
あの戦争の番組とか、
うんうん、
載ったことはあるんです、それでもまあ寸評程度やで、
は
い
は
い、けどんなもんな、あの人も乗ってるやんかとか、このねこのオールナイトニッポンのね、はい、偉いかった人とかも会社も辞めてしまっても別のことに目向けてるっちゅうねんから、僕らもう会社会社で
そうなりますよね、
やっぱ立派な人は違うなと、うんうんうんうん、あんなを読むたびに思うし、やっぱこういう人気番組担当してるような人はね、うん、やっぱり違いますわ、
ね、やっぱりね発想が違いますよね、
発想が違う、かっこええわほんまに、
そうね、それはそうです、
どこでどうやったらそういう発想になっていくのかな、はいはいはい、僕らも日々のねちっちゃな仕事にこうねどんどんちっちゃくなっていくんですけど、やっぱり立派な人っていうのはでかくでかくね、
そうですね、
幅を広げていくことができるっていうのがやっぱり売れてる裏方の形ですわな、
はいはいはい
はい、僕らどんどん狭くもう今日は水色の雨かけないぞみたいな、もう狭くなっていくんやけどもっと広くね、
そうですね、
視野を持って番組作りをしたいなと、そしたら僕らの番組表も進行表もこうクリアファイルになるかも分からない、 ね、僕のクリアファイルはでもね透明な方がええと思うよ。
まあ確かに、ね、
資料入れた時にパッと渡せるやん。
確かにね、それはそうですね、う
ん、プップラジオの打ち合わせで保育所行った時にさパッて渡せるやん。
そうですね、
うん、
透明な方がいい。
だ今度ほんまコーナーであの透明のやつ100枚入ったやつ買おうかなと思ってるぐらい。
いいですね、便利
は
やっぱり、
うん、便利よな、うんうん、参りましょう、裏和歌山放送ニュース。ほんまね、ギャラクとか出たら嫉妬ばっかりやで。そんな気持ちになることある？
ない
です。嫉妬せえへん？
いや、しますよ。
会社の中で嫉妬することある？
会社の中で、まあ
同業他社でもいいんやけど。
うん、あでも同業他社ではありますよ。それこそでもその僕はいつまでも永遠の若手やと思ってるんですけれども。うん、まあ、僕人材採用とかする時する仕事もあるんですけども、
すごいかっこいいな、うん、
そういうの見てるとやっぱりね、その採用担当者からのメッセージみたいな書いてることがあるんですよ。
あるあるあるあるある。
他社のとか読んでたら、うん、なんか全然もっと若手の子がなんか立派なことやってるなとか思って、
うん、我が社はホニャホニャでコニャコニャで皆さんの応募お待ちしていますみたいなやつな。
そうそうそうそう、別に語れることなんて何でもないしなと思って。そういうので見ることはやっぱありますね。
やっぱあるわな、うん、僕なんか自分の金出してさ毎月読んでる雑誌でやな、はい、自分よりも才能のある人のインタビューだって読まされんねん、うん、こんな辛いことないねほんまに。
そうですよね、うん、あとでもね、嫉妬といえばね、僕まあその放送関係で就活してて、うん、なのでその全国にその知ってる子顔見たことある子はいっぱいいてるわけです。
はいはいはい。
それこそねテレビとか
つけたら出てくるもんな。
出てくる人も多いから、うん、とか出てきたりとかスタッフロールに知ってる名前があったりとかね。
そうやな、
そんなになったらなあ、まあなあ、まあ、みんな頑張ってるなって思いながら。
君も頑張ってるじゃん、あなた立派ですよ、もうね。それ忘れてた、アナ梅太郎からのメッセージ。
待ってました、
忘れてた。ですね、
忘れてないですよ。
よく分かんないんですけど、なんか急にまた久しぶりにですね
X で予告がね入ってましたね、はい、僕それだけ見ましたけれども、
謎の人物アナ梅太郎さんという方から、はい、番組宛てにメッセージが届きましたので、うん、お聞きください。
こんばんは、元和歌山放送アナウンサーでフリーアナウンサーアナ梅太郎こと河合敦史です。まあらしくあれ自体がすでにアナ梅番組です。アナ梅番組も定義をね今更語ることもなんなんですけれども、時間を埋める埋めるというトークを繰り広げていく番組です。例えば和歌山放送アナ梅の時間。こんばんは、河合敦史です。今日も音楽と話題をお送りしていきましょう。今日のらしくあれ、いやまさにらしくあれというトークでしたよね。チェリーさんも弥太郎さんもラジコくんさんもね、みんなそれぞれがこう持ち味を発揮して時間を過ごしていましたよね。リスナーの皆様もそう思ってるのかな、そんな気がしますね。和歌山放送荒梅の時間というように、始めから終わりまで一切進歩のない、終着点もない、もちろんオチもないトークで時間を埋めていきます。では早速音楽です。夏らしい一曲をお送りしていきましょう。小田裕二オーバーザトラブル。ここまでアナ梅太郎こと河合敦史でした。それではまた人員が回らなくなった時、アナ梅でお会いしましょう。さようなら。
はい、
素晴らしい。
もうほん
待ってましたよ、アナ梅太郎さん。
アナ梅太郎さん、本当アナ梅のプロですね。
ザ・アナ梅っていう感じでしたね。
ザ・アナ梅なんですよ。いいですね。人員が回らなくなった時、今すぐ来てほしいですけどね。最初アナの日常、
はい、
最初アナウンサーひーちゃん、気になりますよね、
はい。
なんかこの前ね、朝のボックス聞いてたら、なんか唐突になんか地魚の美味しい店紹介みたいな急に始まって、
ほうほうほうほう、
和歌山市内のね、カニ道楽さんの近くにね、うん、グアンさんってお店あるんですよ。もともと銀平の本店やったとこ、今グアンさんってお店で、そこの、そのお店の人に最初さんがインタビューしてるんやけど、
うん、
その地魚が美味しいお店で、うん、よくランチをしてるっていうトークがあって、グアンでよくランチしてんの。でそれを聞きつけたうちの奥さんが、はい、あんた最初さんはグアンでランチしてるのに、あんたこの間セブンイレブンでおたわな言うて、どうなってんのって言われて、
同じ会社のはずなのに、
そうあんた同じ会社ちゃうのって言われて、いや立場が違うんや、いろんな意味でって言いながら、ね、最初アナウンサーは地魚のランチ、はい、刺身のランチ、はい、ね、で、片やチェリーは会社の近所のセブンイレブンで、はい、ご飯でパンでも買おうかと思って行ったら奥さんにすれ違うっていうね、どうなになってんねんっていうね。
いいですね、グアンのランチによく行ってますって、そう
言うてみたい、
言うてみたい、
言うてみたいでしょ、
言うてみたい、
うん、深く
深く
あのもう昨日かな放送あったと思うんですけど、はい、実は和歌山放送に藤原紀香さんがいらっしゃいまして、9月にね大阪市落座で、はい、カルメン故郷に帰るっていう、うん、木下圭介監督のね映画の演劇を、はい、藤原紀香さん主演でね、うん、やるということで、久丸さんと中川さんで、はい、インタビュー取らせてもらったんですよ、うんうん、でもう県庁で表敬訪問終わって、
ほうほう、
アルファードみたいな、まあ、ボクシーかな、はい、あのバン、うん、バーって開いたら、はい、中からもう真っ赤なドレス、
すごいすね、
舞台衣装や、
はいはいはいはい、
来た藤原紀香さんが登場や、はいはいはい、僕がいつもなんかねピンク色のなんか脇の下黄色くなった古着のピンクボタンの古着で買ったシャツで、
はいはいはい、
ねで、あ、こっちです、こっちです、藤原さん、こっちです、はい、ってエレベーター乗ってもらって、はい、もうビースタで中川さんと石丸さんを待ってるわけですよ、はい、そこに案内して、うん、こっちも緊張してもってね、
うんうん、
藤原紀香さんやしな、で、いつもお茶冷やしてたんよ、俺、前の日に、
はいはいはいはい、
いつものお茶、今そこにあるそのくまモンのお茶よ、
はいはい、熊本のお茶ね、
僕は油人、油人岩出てんで、はい、ネットで買ってんね、今もな、
はいはいはい、
それをやね、出そうと思って冷やしてたんやけど、
はい、
緊張してもって出されへんかった藤原紀香さんに圧倒されて、やっぱり生で見る有名芸能人、
はい、
普段そういう方とあんま仕事することもないのでね、
はいはいはいはい、和歌山では有名な方ばかり
ですけど、和歌山ではね、
はい、
うん、でもやっぱり泉山脈超えるとなかなか ね大変なことが多いんで、緊張してもってね、
へー、
出せない。そしたらなんかもういっぱいスタッフおんねんけど、うん、みんな全員黒い服着た女性なんよ、
ほうほうほう、
なんか黒スーツ着たな、イーナグループみたいな女性なんやけどその中でもなんかこうちょっとベテラン格の女性がさっと来てね、
はい、
もう表のフィルム向いたお茶にストロー刺して、そのペットボトルで、
はいはいはい、
さっとこう藤原紀香さんもうだから持ってんねんな、お茶
そうです、ね、
冷やして持ったんねん、うんうん、あーとこう気の利けへんディレクターやと思われたんやろなと思って、
ラジオブースでもちゃんとフィルム向くんですね、
あ、ちゃんと向いてらやっぱりな、あ、ね、あ、悪いことしたよと思って、
あ、
これは藤原紀香さんにお茶の一杯も出せなかったっていうのが僕の反省ですわ。
すごいですね、でも藤原紀香さんと仕事したんですね、
う
ん、
仕事したって、ね、こっちですこっちですってエレベーターをボタン押してたあ、今日ね天気雨でね大変ですよね
なんで答えてくれたんですかそれ、え、会話はできたんですかそれ、そのベテラン格の人が代わりに答え
た、もうずっとボタンを見てたから覚えてないんこっちですこっちですこっちです、あ、もう車来てますねあとですね、この前あのウィンズ平坂さんが、
はい、
この晩和歌山放送の紀州和歌山終わりで横浜へライブ行くということで、
ほうほうほう、
メンバーの方が分かりやすいですね、ルルブ横浜って書いたやつを呼んでたっていうじゃあ今から横浜行ってきますって言って小脇にルルブ横浜を持ってたということで、
大事です、
大事、やっぱりね、うん、僕も実はルルブ買ってます、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。今月のエンディングテーマはクジラ夜の街で祝祭は遠くです。
はい、
この間ね南森町に行ったんですよ、
うんうん、
あの八幡に行ったんじゃないですよ、
うん、
南森町の
コロッケ食べに行った、コロッケ
コロッケ、そう肉屋さんのな、うん、あるあの事務所に用事があってね、はいはい、ある事務局に、
うん、
で、その前で八太郎くんと会ったっていう一応ね僕ツイッターにちょっと今から南森町に行きます的なことは書いたんやけど、
はいはいはい、
別にどこの南森町に行くとは書いてないわけ、
はいはい、
そしたらちょうどそのビルの真下で俺、うん、駅から出てすぐのとこなんやけど、うん、はい、ポンポンってされて、パッて見たらあのサラリーマン前としたあの大阪のサラリーマン前とした八太郎くんがおってん、
うわマジ
っ
すか、
びっくりした、俺来週真相聞こうと思ってあれは俺をストーキングしてたのか、もう大体どこに南大井町で、
はい、
あいつやったら、うんうん、この時間ここしかないと思って、うんうん、狙いすましてきたのか、
はい、
偶然を装って ね本当に偶然で、
はい、
たまたまどっか金下ろしに行ったついでやったのか、はい、そこはちょっと聞いてみたいなと思って。
そんな偶然あります？
ないって、そのビルの真下の交差点で俺が用事やと思ってたビルの真下でおったんやから、
ね、でもそ その時間もねその分からへん中でね、それで
ぴったり地下鉄から降りてきてもうすぐやん、
はあ、すごい。
ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手はチェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。